学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。株式会社福屋、本店を福岡市博多区中洲に置く。創業昭和23年、博多を代表とする味として、地元福岡のみならず全国で親しまれている明太子、その草分けである。味の明太子の製造販売、食料品の卸し小売を行う。代表取締役社長は川原武博氏。本日の先生は株式会社福屋代表取締役社長の川原武博さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
もう福屋さんといえばですね、もう誰もが知る明太子ということなんですけども、その明太子、まあ、博多では明太子文化すごく有名ですが、そのきっかけっていうのは。
そうですね、私の祖父にあたる創業者の川原俊雄が、昭和の24年に味の明太子というのを作りまして、はい、しばらく売れなかったみたいなんですね。作ってすぐって、辛いとか、口に合わないということで、はい、それからずっとこう改良していて、ようやく昭和の30年代になって、少しずつ売れ始めて、でその後に同じ中洲市場の中にあったお店にその作り方を教えて、それがどんどんこう広がっていったっていうところが元になってるんだろうと思います。
もうその作り方を教えてらっしゃったってことは、特許とか取らずにっていうことですよね。
そうですね、特許は取らずに、創業者本人の言葉を借りると、その明太子はお惣菜なんだから、その誰でも作っていいじゃないかと、そういった考えだったみたいですし、はい、もちろんそうしていくことでどんどん広まっていくんでしょうから、はい、その中で自分のその味付けない何なりには自信があったということなんだと思います。作り方はいろんな方のを教えてたんですけれども、はい、最後味だけは別のものにしなさいと、で自分たちでオリジナルの味を作っていきなさいということでやってましたから、そのおかげなのかも分かりませんけれども、本当にいろんなメーカーさん味がそれぞれ違うんですね。我々食べ比べしても結構分かりやすいと言いますか、
明太子の食べ比べっていうのもいいかもですね。
そうですね、メーカーさんで本当に特徴がありますんで、はい、私もよそのメーカーさんの明太子も結構たくさん食べますし、はい、特許を取ってしまうと、一つの味、一つの商品というところで、そこの広がりがなくなっていきますから、はい、結果的にその広まらなかったんでしょうし。
なぜ明太子だったんでしょうか。
創業者が生まれたのが、いわゆる先生の日本領の釜山で生まれまして、祖母、はい、もそこで育ったもんですから、明太子の原型になった明南城という食べ物がそこにありまして、はい、それを日本に戻ってきた時に懐かしんで作ってみたというところが始まりですね。
もうそしたら釜山の食べ物としてあったわ、
材料が似たようなものがあって、実は味は今のものと全然違うんですが、それを改良していってできたのが今の明太子ですね。
私明太子大好きなんですけれども、明太子業界のマーケット規模っていうのはどのぐらいになるんでしょうか。
そうですね、いろんな推計があって、小さいものではだいたい530億円ぐらいと言われているところから、大きく計算すると1300から400億円ぐらいと結構差があります。おそらく後者の方が正しくて、明太子大体年間でですね、グラムに直すと300億グラムぐらい消費されている。
300億グラムっていうのがどのぐらいなのかが想像できないんですけど、
はい、大体1グラム4円から5円ぐらいですから、その掛け算すると大体1200、300億円ぐらいになりますので、消費量から推計するとおそらくこっちだろうと。明太子 のいわゆる明太子専業でやったりしている会社の売上高を足すと500ちょっとぐらいしかならないという。
なるほど、
そんな感じですね。
そこからまた派生した商品というのも生まれてるからですね。
そうですね、逆にもそういった派生商品の方が倍以上になっているということなんだろうと思います。
そのマーケットとしての特徴っていうのは、
割と中小の事業者さんがたくさんいるマーケットといいますか、
はい、
例えば我々福屋であっても、山屋さん、金福さんという大手のメーカーであっても、はい、いわゆる売上高が50億円 店以上っていうところってほとんどないんですね。その3社ぐらいだと思います。本当に、まあ、10億円未満とか、はい、中小の事業者さんがいろんな工夫をしながらたくさんのメーカーがあるって、そういうマーケットが特徴ですね。
どこか一つが飛び抜けてというわけではなくて、まあ、はい、みんなで協業しながらっていう感じなんですかね。そうですね、
明太子のマーケットが出来上がった背景を考えても、こうあまり飛び抜けたところがあまり大きいところがないというのが特徴だと思います。まあ、ただ今なかなか明太子自体が贈答品として使われてた部分が大きかったものですから、
はい、
そこがだんだんお取り寄せとかお土産とか自家消費とか、まあ、もしくは例えばそのコンビニに行っておにぎりに入ってるとか、
ね、
レストランでパスタに入ってるとか、食べられ方が変わってきましたので、
はい、
そういう意味ではまあちょうど今大変な時期かなというふうには思います。
今と昔でもその私たち消費者のニーズっていうのも多様化してると。
そうですね、昔はちょっとのおかずでご飯がたくさん食べられるっていうのがいいおかずだったんです、
はい、
まあ、もちろん明太子最適だったんですが、
はい、
お米の消費量もどんどん減ってきてますし、まあ、主食自体はあまりこう食べないという雰囲気の中では、昔のままの商品だとやっぱり厳しいということになるんだろうと思います。
私がですね一番感動したのが、はい、粒チューブですね、はい、これはなんて画期的な商品だと明太子好きの私としてはですね、はいはい、思ったんですが、そういう商品開発の際に大切にされてることっていうのは、
今の世の中も商品が美味しいっていうのは当たり前なので、それは差別化の要素に全くならないと思ってるんですね。なのでまず一つは今この世にないものをちゃんと考えようと、うん、まあ、今ない食べ物をいろんな組み合わせの中から生み出していこうということと、あとはそのお客様が使うシーンを考えて、
はい、
より利便性の高いもの、便利なものを作ろうということですね。チューブ入りの明太子って実は他社さんにも以前からあったんですが、
はい、
まあ、例えばこうキャップが外れてなくなるとかですね、
はい、
使う前にまあ、マヨネーズなんかによくついてますけど、小さい銀色のシールが中にあったりするんですけど、
あ、はい、ありますね、はい、
ああいうものを剥がしたりとか、まあ、そういう使い勝手があまり良くないものが多かったんですね。特に服屋はご高齢のお客様も多いので、多分そういうものがもう見えないとか、はい、剥がせないとか、まあ、いろんな、はい、お声もありましたんで、まあ、まな板も使わずにそのままパッと使える、チューブの製品でより改良するにはどうしたらいいかということで、まあ、出来上がった商品ですね。
うーん、なんかそういう、こうお客様の声が商品開発の際の、きっかけになったり。
そうですね、私たち卸売りをほとんどしてませんので、
はい、
お客様と直接、まあ、通信販売であったり、もしくはお店であったり、いろんな場でご意見をいただけるチャンスがありますので、そこを生かしながらものを作っていくということですね。
それがまた味の改良につながったりという服屋さんの強みにもなっているわけですよね。そうだと思います。社長にとってどんな社員がいい社員か。
そうですね、会社として、まあ、いろんな地域貢献、まあ、地域社会の役に立っていきましょうということを、やっていってるんですけれども、
はい、
まあ、会社だけではなくて、いわゆる個人としてもそういった世の中の役に立てる社員さんというのが、まあ、いい社員さんだと思ってます。特に最近 の若い社員さんというのは、そういったところに惹かれて入社していただく方も結構多くてですね、うちだと例えば PTA の役員さんになった場合とかは、はい、勤務扱いでそういう用事にも出かけられますし、いろんな制度が、まあ、ありますので、そういったところに参加しやすい仕組みというのを考えています。まあ、例えば産休、まあ、からの復帰であるとか、まあ、育児休暇であるとか、はい、そういったところは随分早くから導入をしてますし、まあ、できる限り復帰者の、まあ、希望を聞きながら、まあ、復帰できる部署をきちんと、まあ、当てはめてやっていくということは考えてやってますね。
ズバリどんな会社が良い会社。
地域社会から必要とされる会社というのがいい会社だと思ってます。服屋さんがあってよかったねとか、服屋さんがないとダメだって言われないと、あまり存在意義ってないと思ってまして、まあ、そういう会社であり続けなきゃいけないので、まあ、経営者というのは必ず会社で利益を出さなきゃいけない。もう利益が出せない経営者というのは、もちろん経営するのが仕事ですから、
はい、
全くダメなんだと。なぜかというと、利益を出さないと、まあ、納税もできないし、納税によってその社会に貢献するのが、そもそも企業として一番 のベースですので、
はい、
まあ、納税と、そして、まあ、会社を、まあ、続けることによって雇用を確保していくというところ、まあ、それができる経営者が良い経営者なんじゃないかなというふうに、私に限らず創業者からずっとそういう考えでやってます。
なるほど。会社を立ち上げて今どのぐらい経たれるんですか。
ちょうど創業で70周年になりますね。
70周年、はい、もうもちろん私生まれてないですけれども。
私も生まれてません
そんな社長にとってですね、明太子ってどんな存在ですか？
そうですね、あの明太子ってすごく難しい存在でして、
はい、
あのまあ、もちろんあの弊社の主力商品なんですけど、
はい、
まあ、同時にあの大きな壁でもあるといいますか、あの福屋自体はもともと明太子屋として始まったわけではなくて、
はい、
まあ、あの業務用の食料品店だったんですね、
はい、
でその中で、まあ、ヒット商品として明太子の商品がたまたま、出て、
はい、
それからまあ69年間あのずっとまあそれが売れてるという、まあ、不思議な商品なんです。あの商品としての寿命もかなり長いですし、
はい、
だからゆえにこう福屋というのは明太子のイメージが強いんですが、
そうですね、
実はあのいろんな食料品をまあ作ってまあ売ってるというところなんです。だからまあこういう明太子を超えない限り、まあ、あのなかなかこう福屋というイメージ変わっていかないんでしょうし、
はい、
まあ、あのいくらその商品寿命が長いとは言ってももう70年になりますから、あの明太子のまあ食べ方、あもしくはその製品のあり方というところ も, もうどんどん変えていかないと、さすがにもうこれから先じゃあ100年200年って残っていくものにはならないんじゃないかなというふうに思ってます。
もう今70年ということなので、はい、100年まであともう30年です ね,
30年ですね。
川原社長にとってこれからの課題っていうのは、はい、
そうですね、あの私だけに限らずなんですが、まあ、先ほど言った創業から100年、はい、その30年後に向かって考えていくと、もう今国内の人口も減少し始めてますし、あのまあ高齢化もどんどん進んでいくっていう、あの国内の環境だけ見てるとかなり厳しい時代がまあやってきますので、
はい、
そこをまあどうやって乗り越えていくのか、まあそしてあの人口構造が変わっていく中でどうやって世の中のまあお客様のお役に立ち続けていくかというところが、まあ、今あの課題ですね。私実はあのずっと演劇旗で生きてまして。
そうなんですね、
はい、劇場に就職して仕事もずっとしてたんですが、その影響もあって、
はい、
あの松本幸四郎さんが主演でやってる東宝ミュージカルで、はい、ラマンチャの男っていう作品があるんですけど、かなり終盤に出てくるセリフでですね、
はい、
一番憎むべき狂気とはあるがままの人生にただ折り合いをつけてしまってあるべき姿のために戦わないことだって。で、まあ、そういわゆるこう流れのままにこう生きていくんではなくて、やはりこうきちんと自分が何をしたいのかっていうその信念を持って、まあ生きていかねばいかんと、そういう解釈ですね。
深いですね、
まあ、なのであの明太子もこのままあるがままではいけないわけでして、理想の姿というのを突き詰めていって、あのどんどんどんどんあの商品を改良していかなきゃいけないということにつながるんだと思ってます。
そしてこれから100年に向けて、
はい、
ね、いろんなところで明太子という幸せを分けていただきたいなと思っております、はい、本日の先生は株式会社福屋代表取締役社長の川原武博さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。